下寺貴則の屋台ラジオ。動く屋根の下で。動く屋根の下で。動く屋根の下で。皆さんこんにちは、下寺貴則です。はじめまして。私はですね、普段大阪の方を拠点して屋台の研究をしたり、屋台を作ったりしてるんですけれども、今回ポッドキャスト番組下寺貴則の屋台ラジオ動く屋根の下でですね、この時間、福岡アジア美術館のレジデンス事業産経アーティストの長野桜子さんを、ゲストに交えて、一緒に語り合っていく番組です。
はい、よろしくお願いします。
自己紹介お願いします。
はい、下寺さんと同じく、アーティストインレジデンス事業第3期で招聘いただいた、作家の長野桜子と言います。と、私は普段アニメーションを使った表現を、していて、今回はコロナ禍 の福岡市の人たち の生活っていうものをテーマにアニメーションを制作して、発表しております。
はい、僕たちはですね、2022年度福岡アジア美術館の、アーティストインレジデンス事業第3期アーティストとして福岡で2ヶ月滞在制作を行ってきました。まあ、動く屋根の下でというテーマなので、アジアのいろんな国の屋台が福岡のアジア美術館に釣られてるんですけども、その会場で今私たちはいるんですけども、私のちょっと話をさせていただくと、
はい、聞きします。
昨日ですね、この場所で、トークをしまして、で、おでんを皆さんに振る舞ったんですけれども、この場所がですねリバレインというところで7階にある美術館なんですけども、そこに、アートカフェ、カフェが入っていて、まあ、カフェのお客さん、まあ、美術館に来られてちょっと休憩に来られるお客さんもいられて、で昨日はですね突然のイベントだったにもかかわらず、今バンクシーっていう展覧会やってるんですけど、そのお客さんがふらっとこう訪れて、あれこれ何してるんですかって、これおでん食べれるお金いるんですか、みたいな感じで、そう皆さんこう、
来られてましたよね。
どんどん来られてたんで、
やっぱおでんの魅力もあったんですよね。
なんかおでんを今回そのチョイスしたのも、やっぱなんかこの場所が今福岡の屋根の下にいるんですけども、なんか福岡の屋台っておでんなのかなと思って、
ど
この屋台もなんかおでんがあると思ってて、
なるほど、そういう理由があっておでんをチョイスされてたんですね。
そうですね、で
今かかってるのれんの絵にもね、
そうですね、
おでんの絵が描かれてて、
こののれんはですね、私親指姫っていうユニットで、やっていて、
はい、
日本画家の丹羽裕太と一緒に、活動してるんですけれども、その子にのれんを描いてもらって、で屋号の屋号タイヤって言うんですけども、タイヤを東福寺の光明院の住職さんに描いてもらったんですけども、
すごい、
はい、もうその画家の丹羽裕太がですね、結構その福岡の要素を盛り込んでくれて、なんか絵にもこう
にわかせんべいのね、
にわかせんべいとかそうですね、おでんとお酒と、それをなんかお酒をもらってこぼしてるみたいな、なんかそういう絵までこう、まあ、まさにこう屋台のなんかことが起きてるというか、なんかそういったものを描いてもらいましたね。
素晴らしい。
長野さんは屋台とか福岡の屋台とか行ったことはあるんですか？
福岡に来る前はなんか観光地として訪れてた時は行ったことあるんですけど、住み始めてからは屋台行かないですね。
なんか僕がですね、福岡の屋台というか、こう、まあ、屋台なんでこう魅力を感じたっていうのは、なんか東南アジアに行ってからなんですけど、なんか東南アジアの路上ってすごくこうにぎわいが、路上ににぎわいがあって、なんか都市の路上ってすごく豊かだな、なんかそれがなんか街の風景としてこうすごくこう勢いがあるっていうところで、福岡って日本最大の、まあ、屋台の街だと思ってるんですけど、 なんかその福岡に来た時にやっぱりなんか福岡の路上ってすごくこうにぎわいが強いなと思って、
うん、
それに見せられてあの福岡に来るようになったんです、
はい。
まあ、動く屋根という作品を制作したんですけども、
はい、
今回完成までの道のりで、
うんうん、
まあ、なんか特にこだわったっていうのは、
はい、
まあ、今まさにいるこの福岡の屋根をですね、
うんうん、
作った
私たちが今座ってる上にかかってる屋根ですよね、
はい。これはですね、なんか福岡の屋台って今100軒ぐらいあるんですけども、その8割9割ぐらい1人の職人さんが、
うんうん、
作られているっていうことが分かりまして、
はい、
その人に今半分弟子入りではないですけども、うん、一緒に屋台の屋根だけを、
うんうんうん、
作らせてもらったんですけども、3年前から福岡に来るようになって、うんうん、まあ、その人とこう、お話をして、
はい、
ずっとこう学びたいなと。で、彼らのもう80、80、70それぐらいの、うんうん、方たちでもう後継者がいなくて、はい、なんかその人の活動をなんかこう教えるというか、こう、うんうん、
もっと世間に知ってほしいみたいな、
知ってほしいなと思って、うん、今回その人たちと一緒に屋台の屋根を作ったんですけど、もともとこういう屋根を作る予定はなくて、
うんうん、そうなんですね。
そうなんですよ、うん、福岡に来てレジデンス始まって、
うんうん、
実はなんかまだふわふわして滞在制作の作品、うんうん、どうしようかなみたいな思ってて、うん、まあ、赤木さんっていうんですけど、屋台職人の赤木さんのところに行って、はい、赤木さんの屋台ってやっぱ屋根かっこいいですね、
うんうんうん、
赤木さんの屋台って屋根だと思うんですよって、
おう、
で屋根を一緒に作らせてくださいって言ったら、
うんうん、はい、
お、作るか
いいよみたいな、
いいよみたいな、でもう彼らが本気になっちゃって、
うん、
2日後にもう屋台を勝手に作り始めて、
え、下寺さんを待たず
待たずおいおいおいおいみたいな
すごい乗り気じゃないですか。
だからなんか、うん、
よかったです ね、
彼ら自身も喜んでたので、うん、なんかいい機会でよかったなって思いました、
ね、うん、そうですよね、まあ、屋台をねそもそも実際に営業以外に作るっていうこともなかなかなかったでしょうしね、うん、美術館に展示されるっていうことはやっぱり赤木さんたちにとってもなんか新しい体験だったとは思うんですけど、良かったですね。でも、うん、そうやって一緒にこう乗り気になって作ってくださって、
なんかその赤木さんのこう屋根というかこう屋台を作るっていうことはですね、なんか全てがプロフェッショナルなんですよね、
うん、
こう材料のまず選び方からして、
うんうん、
もう一級品のものを使って、うん、あと材料のこう見え方ですよね、
うんうん、
この屋台って杉の杉政材を使ってるんですけども、
はい、杉政材って何ですか。
杉政はですね、
はい、
杉の木なんですけど、
うんうん、
普通の木って、まあ、安い木とかって節があるんですよ、
うんうんうんうん、
でこの屋台って節が全くないんですよ。
確かにちょっと今見てますけど全然ないですね、うん、綺麗ツヤツヤしている。
そうなんですよね、まあ、今できたばかりだからまだこう新品サラサラの感じなんですけど、これからこうどんどん年数が経っていくと、うん、まあ、木が焼けてもっとこう味わいが出てくるような屋台になっていくんですけど、
はい、
もう本当にこの材料はですね、料亭に内装で使うような化粧としての材料なんですけど、 それをいただきまして、
すごい高級な屋台の屋根じゃないですか。
めちゃくちゃ高級ですね、
うん、
まあ、なんか普段はヒノキ材を使ってるんですけど、
うん、赤木さんの屋台では、は
い、あ、そうですそうです、うんうん、ヒノキ材はなんか水に強くて、
うん、
持ちがいいというか、
うん、香りもいいですよね。
香りもいいので、うん、だからまあヒノキ材を使ってるんですけど、うん、今回僕が屋根を吊りたいっていうところで、うんうん、杉はやっぱ軽いので、
うんうん、
杉を選んだっていうところですね。
そうなんですね。やっぱこの美術館の屋根に吊ろうとするとちょっと重いの大変だから、 なるべく軽くしたいっていうところで杉を選ばれたんですね。
そうですね。
なるほど。
下寺貴則の屋台ラジオ、動く屋根の下で、動く屋根の下で。今日はなんかせっかくの機会なので、ちょっとお互いなんか聞いてみたいことっていうのをちょっとお話ししたいなと思ってまして。
聞いてみたいこと、
はい、
はい、なんか私に聞いてみたいことありますか？
そうですね、今回長野さんの作品をちょっと拝見させていただいたんですけど、
う
ん
う
ん、
ありがとうございます。まだ
完全には、うん、見れてないんですけど、はい、ね、アニメーションの作品をこう作られてて、うんうん、当たり前のなんか風景を、あ、そこになんか焦点を当てるんだっていう、うんうん、なんだろう、僕としてはなんかこう普段気づかないところにこうふっと気づかされるような、なんかそういう作品を作られてて、なんかすごく考えさせられるなと思いました。
ありがとうございます。
なんかまだすみません、言語化できてないんですけど。
あ、いえいえいえ、ありがとうございます。でも、まさに下寺さんがおっしゃってくださったようなことを、描きたいなと思っていて、やっぱり私たちってコロナでもうみんな等しく生活が変わってしまって不安な日々に突入したと思うんですけど、もうそれぞれがなんか元々持ってた生活っていうものがもうガラッと変わってしまって、でも何が変わってどういうところに不安を抱えてたのかっていうのってもう本当にそれぞれで違うので、なんかそういう普通に生きてる人たちの日常の変化っていうものをすくい上げて作品に描きたいっていうのがあって、こういう人も世の中にいて、なんかこういう風な気持ちで生きてたんだっていう、生活してたんだっていうのがなんか見る人に伝わることで、なんか誰かの救いになったりする可能性もあるよなっていうのがあって、はい、うん、でそれで福岡市にお住まいの方に、うんうん、6組年齢性別問わずインタビューさせていただいて、その、インタビューをもとに、アニメーションを制作しようっていうところで、今回のレジデンスの成果展では予告編という形で、はい、なんかこれから作品ができますよみたいな感じ の、 雰囲気で予告編を作らせていただきました。
いやー、なんかこうアニメーションをされる方って、うん、デジタルの方とアナログの方はいられますけど、長野さんの場合は今回はそのアナログ的に、うんうん、もう本当にもう枚数を、
うんうん、物理的に枚数がね積み上がっていくんですよね。
いや本当になんかストイックだなと思いました。
あ、そうですか。
なんか すごいとしか言えないですね。
そうですね、本当に地道な作業なので、うん、でも今回完全にアナログなわけではなくて、うん、やっぱりレジデンスの期間が60日間しかないっていうところで、全部紙に書いてたらちょっと間に合わないなっていうのがあって、普段仕事とかでデジタルやっぱり使うんですよ。でどっちかというとやっぱりデジタルのツールを使ってアニメーション作ることの方が慣れてるので、デジタルで最初に動きを決めて、それをプリントアウトして、実際紙に鉛筆でトレースしていくっていう手法を取ってます。
なるほど、はい、
その実際にその紙にトレースして書き写すっていうことで、マスクを今回私、うんうんうん、かなり象徴的なアイテムとして書いてるんですけど、紙に書いた上にトレーシングペーパーをかけて、紙の上にはちゃんと登場人物の表情っていうのが載ってるんですけど、上にトレーシングペーパーかけて、そのトレーシングペーパーの上にインクでマスクを塗るっていう行為をすることで、原画も物理的にこう人物の口とかがマスクで塞がれてるように見えるし、アニメーション見ていただいても、あ、なんか下に顔があるのが見えるなみたいなところがやっぱちょっとあるんですよ。で、なんかそういう表現をやっぱ試みたいと思って今回かなり頑張りました、
うん、ね、トレーシングペーパーに実際にこう絵の具で描かれてたので、いや、すごいな
地味ですよね。
実際に一枚一枚がなんか美しいなと思いました、
うん、あら、ありがとうございます、うん、それはとても嬉しいです。じゃあ私も下寺さんに一つ質問してもいいですか？はい、屋台 の、その制作をされつつ、それと並行して屋台の 研究と称して福岡の町に夜な夜な行かれてたと思うんですけど、うん、実際に自分が屋根を作っているっていう状況の中でその営業されている屋根を毎晩見るっていう経験ってなんかどういうところが良かったのかなと思って、
うんそうですね、なんか僕が着目してるのはなんか屋台単体のこうものじゃなくて、うん、本当その屋台がどういうふうに使われているのかっていうことまでも含めてでどこで作られているのかっていうところも含めて、うん、研究をしていて、うん、でやっぱり屋台ってこう夜に出ていくもので、うん、商売してるものなのでその屋台に行ってみて、うん、あ赤木さんの屋台ってこういう風に組み立てられるんだとか、うん、こういう屋根の下に人々は集って、うんまあ、ご飯を食べるんだっていう屋台にいろいろこう行きましたけど、うん、それぞれの屋台によってやっぱカラーも違うし、うん、赤木さんの屋台なんですけどなんか常連さんの雰囲気とかも違うし店主のカラーみたいなのも違うし、うん、なんかそれが面白いなと思って、うん、毎晩ちょっと行ってましたね屋台に。
そうなんですね。
赤木さんの前に屋台を作られてた職人さん、はいはいはい、尾形さんっていうんですけど、うん、尾形宇八さんっていうんですけど、うんうん、その屋台が残ってたりとか、もうだからもう40年50年ぐらいの屋台が残ってるっていう、うんう
ん、実際に営業で使われてるってことですか。
営業に使われてるのがあと2軒ぐらいあってでなんかそういう発見とか、
うんうん、
この屋台は赤木さんの前の屋台なんですよって言われてなんか屋台の中でもこう作ってる人っていうのが違う、
うんうんうん、なんか歴史がありますね。
歴史があるなと思って、うん、なんかそう作り手の目線で見た時にこう屋台ってこう広がっていくのかなと思って、うんうん、すごく面白い体験ですね。
そうですよね、うん、いやなんか屋台ってやっぱりお店としての印象はあるけどその屋台を作ってる人に対して意識を向けるっていうのってなかなかやっぱりなかった視点なので、うん、そういえば確かに屋台も人の手で作られてるよなっていう、うん、理解することができて勉強になりました。すごく。でも今このラジオでまた改めて下寺さんの屋台に対する愛をなんかお聞きすることができてよかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。ね、そろそろ別れの時間になっちゃったんですけど、今回ですね、第3期のレジデンスとしてラジオを、させていただいたんですけども、なんかこの屋根一つ下で、まあ、長野さんとこう一つこうお話しする機会をこの下で設けられたっていうのは、うんうん、なんかまた新しい風景をまあ、このアジア美術館のカフェで作れたなと思っています、うん、どうですか最後になんかリスナーさんにお伝えしたい。
そうですね、まあ、今回のレジデンスの成果展下寺さん の, このアジア美術館での屋根の展示っていうのももちろん魅力的なんですけど、うん、今私たちの前でね、
う
ん、ビデオを撮ってくださってるドクペルのお二人 の, 作品っていうのも、まあ、ぜひ見ていただきたいなと思うので、うん、アジア美術館だけではなくて旧舞鶴中学校、まあ、今、アーティストカフェって呼ばれてるのかな、まあ、そ, のそちらの方にもぜひ足を運んでいただけたらなというふうに思います。
はい、はい、ありがとうございます。今日は一緒に同期のですね、ドッグペルのお二人にも僕たちのちょっとアーカイブの撮影をいただいてるんですけど、うん、第3期3組のアーティストが来てるんですけど、まあ、福岡アジア美術館とアーティストカフェ福岡、うん、両方で開催してるのでぜひ来ていただきたいと思います。
はい、
ということでこの番組をお送りしたのは屋台研究家の下寺貴則と映像作家の長野さくら子でした。
はい、
皆さんお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
動く屋根の下でまたお会いしましょう。どうぞお元気で。
さよなら。
下寺貴則の屋台ラジオ動く屋根の下で動く屋根の下で